それでは聖書を開きたいと思います。聖書はイザヤ書6章ですね。旧約聖書イザヤ書6章1節から8節までですね。私は奇数節を言いますので、偶数節を読みください。イザヤ書6章1節。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、
セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、二つで飛んでおり、
互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。
その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。
そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。
すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火鋏で取った燃え盛る炭があった。
彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。
私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。
はい、そうですね。まあ、イザヤ書ですね、6章まあ、イザヤの証明、と言われるですね、有名な箇所ですね。一節から見ていきますとですね、まあ、ウジヤ王が死んだ年にというこのことですけども、まあ、紀元前、この千年ぐらいのところがダビデ、ソロモンの時代ですね。その後国が北イスラエル、そして、南のユダ王国ということで、まあ、ダビデ王家は、まあ、南のユダ王国で、まあ、続いていくわけですけど、その中でこの、まあ、ウジヤ王、ね、王が、まあ、登場してですね、まあ、この王様はですね、非常に長い間この王位を継いだですね。16歳ぐらいの時に、まあ、王様になってですね、そしてこの50年ほどですかね、まあ、王様としてですね、活躍したですね、まあ、非常に素晴らしい、まあ、王様ですね。まあ、晩年にこう少しその、まあ、功績といいますか、それで、まあ、高慢になって、まあ、神殿にね、こう最初差し置いてこの入って、こう炊いたりしてね、この、まあ、雷病なんかにかかったりして、あとは、まあ、晩年はちょっとこう隔離されたようなね、この病院に隔離されて亡くなったような、そんな、まあ、晩年は少し怪我したという感じですけれども、まあ、しかしこう素晴らしい、まあ、王様ですね。でイザヤはこのウジヤ王のですね、まあ、その時期に、もうですね、預言者として、少しこう、まあ、働きを始めていたと言われております。そして、まあ、ある面こうウジヤ王の後ろ盾のもとに、まあ、その彼のミニストリーといいますか、奉仕があったようですね。まあ、預言者のメッセージというのは、まあ、大体がそうなんですけども、まあ、それまでのエジプトをですね、紀元前、 1500年あたりですね、脱出して、その後、まあ、モーゼの実戒を与えられ、まあ、法律ですね、憲法、民法、刑法、それから儀式法というかね、そういうようなもとで、まあ、一つの、まあ、国民のような、300万人余りのですね、そういうこう国軍隊がね、こう形成されていくというかそして、まあ、その中でですね、この神様中心とした礼拝も捧げられていくということで、まあ、レビ記とかね、そういう、まあ、祭司とかいう形で、秩序があったわけですけど、でそうする中でですね、約束の地に入って、この治める王様が欲しいということでね、まあ、隣国との戦いの中で、弱小の部族連合国家ではやっていけないということで、王様が欲しいということで、王様が立てられてですね、最初は、まあ、サウル王で失敗するわけですけれども、ダビデ・ソロモンとね、黄金期を、まあ、築くと、ね、しかし、まあ、ソロモンの後に、まあ、王様の道徳的な腐敗とか偶像礼拝とかね、そういうものが始まって、やがてこう預言者の時代がね、紀元前800年あたりからね、まあ、生まれてくるね。まあ、預言者というのはこの、まあ、お医者さんのような働きというか、まあ、イスラエルの国、王様、そして、国民ですねの状態を診断して、そして、まあ、神様の前にこのどういう状態にあるかというね、申命記にありましたように、神様の戒めというか御心に従っておれば祝福される。しかし神様の戒めに背いてね、偶像礼拝とか不道徳に走るとですね、国はですね、この裁かれて滅んでしまうだろうとね、そういう、まあ、メッセージが語られていて、それに沿って、まあ、預言者も、まあ、預言するというね、そして、まあ、だからこう罪を指摘し、そして悔い改めを迫りいうね、そういう、まあ、あの厳しい、まあ、メッセージを語るものですから、まあ、後ろ盾が、ね、ないと危ういというところがあったと思うんですね。そういう面で一節は、ウジヤ王が死んだ年にというのはね、まあ、それまでは、まあ、ウジヤ王のですね、バックアップのもとに、まあ、若い、イザヤはね、この、まあ、奉仕を始めていて、それがなくなった時ね、ものすごいこう、まあ、不安にとらわれたところもあったと思います。しかしですね、その時こそがですね、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たというね、まあ、神様をこの見上げる大きな、まあ、機会ともなったわけですね。自分の後ろ盾はですね、それはこの地上の王ではないんだと、ね、その王の背後にね、神様がおられるのが見えたというね、後ろ盾が取られたら、その向こうにね、その上に高く上げられた王座に座しておられる主を見たとね。まあ、本当にこう私たちもですね、こう、まあ、若い頃というか、牧師が上にありですね、また先輩の伝道師の先生がおられた、あるいはこう進学校の奉仕をした時は上に、まあ、寸兵衛先生がおられたりね、あるいはこう会計の方で鎌田先生がおられたりしてね、何かこう後ろ盾の中で、まあ、あの支えられてね、岬の時の、まあ、牧師としての奉仕もそうですけども、しかしこの後ろ盾がね、このだんだん引退されたり召されたりしていく時にね、本当に、まあ、自分のですね、この立っているところが、まあ、見えてくるというところね、それは本当にこう、その人間関係の中で自分たちがこう立てられたり用いられたりするんじゃなしね、何かこう主ご自身ね、そしてこの主の御言葉、その御言葉の本当にこの健全な解釈というかね、そういうことの中にですね、この後ろ盾があるんだという基盤があるんだということがね、見せられてくるところがあると思うんですね。 2節3節を見るとセラフィムがね、6つの翼がありね、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいたね。まあ、天使の一種だと言われておりますけれども、本当にですね、そういうこの神様の世界、そして、この天使の世界、また御言葉の世界ね、そこにこの根拠が見えてくる。3節ね、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちとね、神様の清さね、このマジェスティホーリネスとかね言われますけども、本当にこう荘厳なるね、この神様の清さ、圧倒的な清さね、そのようなこのお方がですね、万軍の主である、後ろ盾である、そしてこのね、その栄光は全地に満つね、神様が遥か天高く遠いところにね、超越しておるだけでなしにね、私たちのこの大地隅々にあまねくね、この臨在してくださっている、偏在してくださっている、私たちと共にいてくださっているというね、そういうこの素晴らしい御言葉ですよね。神の超越性と、まあこの内在性ね、豊かに表している、まあ、聖句であると言われますね。そのような臨在に触れたときにね、五節ね、イザヤはね、私は言ったと、ああ、私はもうダメだと。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に住んでいる。ね。そのようにこの告白しましたね。まあ本当にこう、私たちが神様の本当臨在に触れるときにね、その啓示に触れるときに、この私たちは自分自身が見えてくる。ね。まあ、キリスト教公用でもですね、このまずこの神論があり、そして人間論があるね。神様のことを知らないで自分自身に知ることはできないと言われますね。本当に神様の前に、神様の清さに触れて自分のもうこの汚れたものであることが分かるね。真っ白な何かね、この新品のシャツをねとですね、自分が普段着ているこの肌着をですね比べてみたら、本当にこの自分なんていうの、汗やシミでね、何かこう汚れているのが見えるようにね、私たちは自分は結構正しいものだね、道徳的なものだ、警察に厄介になっていないとかね、そういう感じでこう自分の道徳性を主張するとかあるわけですけども、しかし神様の清さに触れるときにね、本当にこう、ああ私はもうダメだというね、そういうこの罪人意識というか、罪と汚れに満ちたものであるね、肉の性質は浮き彫りにされてくるね。まあそのことがですね、非常にこう基本的な出発点だと思いますね。6節7節を見ますとですね、セラフィムの一人が飛んできてね、祭壇の上から火挟みと燃え盛る炭があった、それが口に触れてね言ったとね。して唇に触れたので不義は取り去られ、罪も贖われたとね。まあ不思議な経験ですよね。まあ象徴的に取りますとですね、この祭壇ではまあいろんな犠牲が捧げられて、そしてそこではこの罪の生贄が捧げられたりしてね、そしてこの全焼の家として生贄としてね捧げられたりとかね。いろいろまあするわけですけども、本当にですね、その神様の身代わりの生贄であるね、このイエス・キリスト、このですね、身代わりの刑罰とされたこの御子の犠牲を通してね、私たちの不義は取り去られるね、またこの罪も贖われるというね、まあ、この贖うというのはこのどう言いますか、ヘブル語でカポーレね、この覆うという意味があるそうですね。だから私たちの罪、自分の心の中を見つめたらまだね、罪の性質がうごめいているわけですけども、その罪の性質もね、イエス・キリストの犠牲によってね覆われているんだとね。またあなたの義は取り去られたね、 この旧約の幕屋のあれではですね、この犠牲の子羊とかね、あるいは牛とかですね、の上に手を置いてね、そして罪を告白した時にね、その罪人の罪が動物にね、犠牲の動物にこの移されると、まあそれをまあ難しい言葉では天化というんですけども、罪が移されるという意味ですね。この御子イエス・キリストの犠牲の上にね、私の罪が移されて取り去られて、ね、そして、その罪が処罰されるですね、犠牲の生贄と共にね、そしてこのその罪の処罰は終わったんだということでね、私たちはこの罪許されたもの、罪あがなわれたものとしてね、この神様にねの前にこの立つことができる。でその時にね、神様は八節ね、神様はね、私は誰を使わそうね、誰が我々のために行くだろうかとね言っておられる主の声を聞いたとね、ここも本当に素晴らしい言葉ですね、この誰を使わそうね、誰が我々のために行くだろうね、この誰を使わそうというところで使われているね、主は私は誰を使わそうということで、まあ、単数なんですよね。しかし我々のために行くだろうかというところ、我々というのはこう複数で、まあ単数と複数がですね、この揺れ動いている、まあ、聖句として有名ですね。唯一の神であるとともにですね、この三つのこの人格を持たれているね、威嚇を持たれている、そういうまあ三位一体の神表現されてね。創世記1章26節でも我々の形に似せてこの人間を作ろうとね言われたね、複数性、唯一の神が複数の用語で呼ばれてね、まあ本当にですね、こういうまあこの暗示されているこの三位一体と言われますけども、神様が私たちを使わそうと言ってくださったね、呼びかけておられるね、本当にこう私たちは神様前で罪あがなわれて罪許されて天国に行くものですけれども、しかしそれで終わりじゃない、ね、地上でですね、私たちなすべきことがね、神様は私たちね対してこの証明のね言葉を絶えずね投げかけておられる。それはまあフルタイムかねどうのこうの言うんじゃない、一人一人にですね、誰が我々のために行くだろうかとね、そのように声をかけておられるね、その声をね聞き取ってイザヤはね、ここに私がおりますとね、サムエルのようにここに私を、主よお語りくださいね、私を使わせてくださいとね、本当にこうまあ従順というか素直というかね、即座にですね、そのように言うことができたね、イザヤは本当に素晴らしいと思いますね。本当にこう私たちは一度そういうまあ経験をするかもしれないし、それも危機的にですね、この献身を行為する人もあるでしょうし、また同時にですね、また日々がそうであるとね、清めの経験も危機的と前進主義という考え方があるように、証明の経験もね、本当にこう日々ね、一瞬一瞬小さなメシへの呼びかけであり、小さなメシへの応答の積み重ねと思いますね。本当にまあ、私もまあ神学校の講義や神学研究やっておりますけれども、本当に一つ一つのテーマ、一つ一つの課題をね、こうどう受け止めて、どういうふうにどういう時間的なこう配分でねやっていくかということの中にもね、本当に神様の呼びかけを聞き、またその呼びかけに応答してね、適切に配分しながらね、同時並行的に、まあ、5つも6つもの仕事をね、こなしていくというふうな形になっておるわけですけども、本当に私たち、それぞれ置かれている立場、環境の中でね、この神様の召しへの応答を答えてね、私がここにおりますと、私を使わせてくださいとね、応答していきたいと思いますね。じゃあ、お祈りしましょう。